キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年5月1日使徒の働き2章37節から42節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜなら、この約束は、あなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち、私たちの神である主が、お召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。メッセージ、どうしたらよいのか。
今日初めていらっしゃった方、久しぶりに見えられた方、心から歓迎をしたいと思います。ようこそいらっしゃいました。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、どうぞ遠慮なくどんなことでも声をかけてください。私たちの教会の願いは、いつだってあなたのために、私たちの歩みがあなたのお役に立つことを願っています。ここにご一緒に集って礼拝できること、親子室でご一緒に礼拝できること、インターネットを通してメッセージを聞いていらっしゃる方がいること、私たちは本当に大きな喜びです。共に神様の語りかけに耳を傾けたいと思います。礼拝では、使徒の働きの前半を読んでいきます。中央のところに聖書日課が書かれていますので、一週間の中でお時間をとって、その日課を追うように聖書を読んでいただければとも願っています。皆さんは、ああ、これはもうごまかしが効かないのだな、と思った経験はあるでしょうか。それはどんな時だったでしょう。その時、どんなことをお感じになりましたか。私は、小学校の時に、父が、ちょっと来て座りなさい、と言うと、ああ、もうこれはごまかしが効かないのだな、と、よく思ったものです。買い物のお釣りをごまかして駄菓子屋に行ったこと、クラスの女の子を泣かせて職員室に呼ばれてしまったこと、おまわりさんに道の途中で注意されたこと、そのどれかがバレてしまった。自分では大丈夫だとその時まで思っていました。確かに注意されたり、怒られたり、泣かしてしまったり、それはまずかったけれども、バレていないから、分かっていないから、今まで怒られていないから、大丈夫なはずだと思っていました。ところが、ちょっと来て座りなさい、って言われたときに、ああ、そのうちのどれかはバレてしまったのだな。もう、ごまかしは効かないのだな。それまでは、どうしたらこれが見つからないでことが済むかということが主な関心事でした。しかし、ひとたび、ちょっと来なさい、来て座りなさいと言われたときに、ああ、もうごまかしが効かないとなると、どうやって償おうか、どうやって許してもらおうか、ということに関心が移っていきました。今日のところで、ペテロの話を聞いた人々は心を刺されて、どのようにしたらよいでしょうか、 と聞いています。そのどのようにしたらよいでしょうかは、神様に見つからないように、怒られないようにするにはどうしたらいいでしょうかという問いかけではありません。もはや、彼らは自分たちの姿が明らかになり、ごまかしが効かないことを知り悟ったときに、では神に許され救われるためにはどうしたらよいでしょうかと聞いているんです。もう少し詳しく見ていきましょう。この場面というのは、使徒の働き2章、教会の歩みの中ではペンテコステと呼ばれる時のことです。イエス・キリストが十字架にかかられ、墓に葬られ、三日目に復活された後、50日経ったその時に、弟子たちの上に聖霊が下りました。その結果、彼らは表に出て、大胆にイエス・キリストのことを伝えるようになります。ペテロはその時人々にこう語りかけました。皆さんよく知っておられることは、イエス・キリストという方がいて、この方が力ある不思議な技を行ったこと、皆さんよくご存知ですよね。それは、神様のところから来られた大きな不思議な力でした。しかしそのイエス・キリストが十字架にかけられた。墓に葬られた。神はこのお方を墓の中で葬られたままにせずに、蘇らせて天の右の座につかせられた。皆さんが慕っているイスラエルのダビデ王、彼は詩編の中でこう歌いました。私の魂は黄泉に捨て置かれることはない。神様は私を見捨て見放されることはないという意味ですね。でも彼は実際にはそのまま墓に葬られて今なお墓の中にいるでしょう。でもこのお方についてはその魂は黄泉に捨て置かれることはないと言われたその通りそのまま墓に葬られたままではなく蘇って神はご自身の身元に引き上げて右の座に着かせられたんだ。そこから聖霊が下り、私たちは今このようにして皆さんにお話ししています。そして36節。これがペテロが言いたかったことの一つの結論になります。36節。ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされた方をあなた方は十字架につけたのです。主というのは主人の主です。従われるべき権威を持った方という意味です。崇められるべきただ一人のお方という意味です。キリストというのは、イスラエルの再興するメシア、待ち望まれた救い主のことを指します。礼拝されるべき、崇められるべき、私たちを救ってくださるお方として、神が与えたもう方を、あなた方は十字架につけたのだ。神は実は、その時まで、でも大丈夫と考えていました。というのは、十字架のあの日、確かに昼間なのに辺りが暗くなり、とどろいて、そして天幕の幕が上から下まで真っ二つに裂ける。その時イエス・キリストが息を引き取って、これはただごとではないと誰もが思いました。しかし、その日普通に夜が明け、次の日が来、さらに次の日が来、そして50日。今に至るまで、そういう意味で言えばこれといった災いがこの国に降り注いだわけでもない。病が流行って人々が病に倒れたわけでもない。私が家が雷に打たれて焼けてしまったのでもない。それほど大したことは起こらないのではないか。大丈夫だ。しかも、もし何かあるとしたら、私たちみたいなのは一番最後の方。このことを計画し、首謀したのはユダヤ人の立法の指導者たち。実際にイエスを鞭で打って、釘を打って十字架につけたのはローマの兵士たち。彼らに対する神の裁きがあるかもしれない。でも何かあるとしても私たちは見ていただけだし、 そんなに深い考えがあってこのことに賛成したわけではないし、私たちはこの裁きを受けるにしても後の方であろう。だから私たちは大丈夫。しかし、ペテロは言ったんです。イスラエルの全ての人たちにはっきりと知っておいてもらわなければいけない。あなた方がイエスを十字架につけたのだ。このことについて、あなたが神の前に呼ばれたときに、そのことについて弁明の余地はなく、もはやごまかすことはできず、その責任を問われるのだよ。だからペテロのここまで言ったことの結論はこうなんです。あなたは大丈夫じゃない。ですから37節のところに人々はこれを聞いて心を刺された。大丈夫だと思っていた。でも想像以上にダメだ。このままではまずい。もはやごまかすことはできなくなってしまった。果たして私が神の前に許されるためにはどのようにしたらよいのだろうか。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか。38節、そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めなさいと言うんです。それは向きを変えることを意味しています。神様がいらっしゃって神様に向いて従うべきだった私たちが、そのお方に背を向けて自分の好きな方に、勝手な方に、好む方へと道を進んでいった。しかしその歩みがひとたび大丈夫ではないと知ったとき、立ち止まって向きを変えて、この歩みを回復する方向へと向きを変えるよ。これが悔い改めるという言葉の意味です。少し私たちのことを考えてみましょう。私たちは大丈夫だと思っていないでしょうか。神様が私たちをちょっと来て座りなさいと言ったとき、私たちはそれでもまあ大丈夫と思っている節がないでしょうか。確かにふさわしくないことはいくつかはあるかもしれないけれども、でもそれでも今まで天から声が聞こえて私にこれをしてはいけたのに破ったわけでもなく、それこそ私よりいくらでも悪い人はいるわけだし、列から言えば悪い方から順番に裁かれるでしょうから、私は真ん中か、真ん中よりちょっと後ろでありたいけれども、実際は真ん中よりちょっと前かもしれないけど、でも私などはまだまだだから大丈夫。しかし神様の前にちょっと来て座りなさいと言われたとき、例えば私たちが人間関係、神様が良きものとして与え助け合うようにと導かれたその人間関係を私たちは利用したり裏切ったり、自分の好むままに用いたりしようとします。与えられている能力、時間、財産、そういったこともそうです。大いに喜び、楽しみ、祝福された意味を受け取るようにと備えられたものを、私たちはそれを自分の好みのために使います。こともあろうか、自分の歩みを台無しにするようなものを選択したり、そのことの悪しき習慣に手を染めて抜けられなくなったりします。神様との関係もそうです。神様が導き、私たちに良きものを惜しまず備えてくださっているのにもかかわらず、そんな神様と共に歩むことがどうも窮屈に感じ、自分のしたいことをしたいと言い背を向けて歩み出す。そのくせ困ったことがあると神様の方を向いてお願いしますと都合よく祈ったりする。そんな私たちを神様がちょっと来て座りなさいと言ったとき、私たちの歩みの全てが明らかになっているとするならば、私たちはもはやごまかすことはできない。その私たちに求められているのは、なお歩みを進めることではなく立ち止まって向きを変えて、このままでは良くないのだと言われるその歩みを神様との関係の中で 取り戻していくことです。どうやって？私たちはこう考える。これだけ離れたんだから。どうにか私たちが一歩一歩でも進んで神様の元に戻っていってそこで、なんとか褒められはしないまでにしても、ことさらこれとこれが良くないと言われることはなくして、幾分かは神様私はこうやって歩んできましたから、どうでしょう？よろしいでしょう？と言ってもらえるように。しかし、ペテロはそうは言いませんでした。悔い改めなさい。そして、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そのバプテスマはどこででしょう？神様の元に戻っていって神様の近くにたどり着いた時でしょうか？いいえ。悔い改めて向きを変えたらそこで、そしてバプテスマを受けなさい。それは何を意味する？もはや私の古い歩みは終わり。あちらに向かう古い歩みは終わり。これからの歩みはここから神様に向かう歩みだ。イエス・キリストの名によって受けなさい。驚くべきことです、これは。こともあろうが私たちが、このお方を十字架につけたというお方の救いが、ここにある。天の神の右の座のあそこに行かなければ救いがないのではなくて、ここでイエス・キリストの名によるバプテスマを受けることが、私たちの歩みを回復さしめ、一つずつ神の前に導かれていく始まりとなる。その時あなた方、聖霊を受け。弟子たちが皆聖霊を受けて、大胆に語り始めたように、聖霊を受ける。どこで？ここです。悔い改めてバプテスマを受けて、そこに神はご自身の霊を注いで、あなたがいる。ことごとく導く。ですから、ペテロの伝えたかったことはこうなんです。あなた方は大丈夫ではない。しかし、それは最終宣告ではありません。あなた方は大丈夫ではないにもかかわらず、神の恵みがあなたに及ぶので大丈夫なのだ。あなた方はもはやごまかすことはできないのだ。しかし神の恵みのゆえに、もうごまかす必要がないんだ。皆さんに考えていただきたいことがあります。神様があなたを呼んで、ちょっと座りなさい。私たちの心にはどんな思いが浮かぶでしょうか。もはや、ごまかしが効かないとしたら、あなたはどのような心を神の前に明らかにしなければならないのでしょうか。そしてもう一つ考えていただきたいことは、そこに神様から備えられてあなたを待っているのは何でしょうか。あなたはそこにどのような救いの道を見出すことができるでしょうか。もはやごまかすことができない神の御前で、ごまかす必要のない神の恵みを受けていただきたいのです。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。